こんばんは、榎田信也門です。7月7日日刊深夜快速サバスタサースデーのお時間です。暑い日が続いておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は七夕ということで、皆さんね、七夕飾り、いろんなことをね、願いを込めてね、一日も早いこう復興を願うと、そういったことも熊本では非常に多いんじゃないかと思っております。今日スタジオにはこの方です。
はい、こんばんは、ピナツボめぐみです。
暑い日がね、まあ、本当に続いておりました。台風も近づいて、まあ、台風はどうも直撃はしそうにないですけれども、今回1号としてはもうあの異常なほどに強い台風というね、予想通りでしたけどもね、でかいのが来ます、本当に。まあ大陸の方に逃げそうですから、日本に直接的な影響はなさそうですけれども、何らかのね、やっぱり影響ゼロじゃないですから、
ないといいですね、
注意していただきたいと思います。この間私、あの益城町のテクノ仮設団地というところが今作られてあるんですけれども、あのこれ全国的にニュースにもなりました、入居自体が100世帯を超えたというね、まあ、入りたくないというそのテクノ仮設団地、かっこいいですね、名前がね。これね、どんな場所にあるかというと、熊本空港がありまして、はい、熊本空港って益城町にあるんですよ。で、益城町の外れです、横はもう西原村なんですけど、でその空港のすぐ近いところにテクノリサーチパークっていう、まあ、工業団地みたいなのが作られていて、これもね、もうすごいいっぱい埋まってるかっていうと、結構ガラス気な状態なんですよね。
あ、そうなんですね。
でその横に、まあ、民間企業がそこに何か作ろうとして取ってた土地があるんですよ。
ちょうど余ってたみたいなね。
そうです、でもう何どうするつもりだったんですかね、もう使い道ないと思ってたのかもしれません。それを県に使ってくださいと、あの無料で、でそこに益城町が、この仮設住宅をこれ合計516戸、すごい量ですよ。
516、すごいですね。
プレハブみたいな平屋のやつです、もう標準タイプっていうやつかもしれません、それをダーッと今作ってます、でこれがあの、ね、入居者がですね、まあ、さっきも言いましたように100世帯を超える入居自体が出たと、これあのもともとですね、ここを選択して応募した人って、どれだけだったと思います？ここに入りたいっていう
516あるうちに、
全部、まあ、できた完成したら516っていう予定だったんです。
応募したのがですか？
ちなみにですね、あの全部であの9つあの仮設住宅の団地が今回益城町で作られて、合わせて976戸、まあ、作る。でそれで今その976戸の、仮設住宅の募集を行ったわけです。で一時募集を行いました、全部で1382世帯が、仮設住宅に入りたいということで、応募しました、で応募の際には、第一希望、第二希望、第三希望みたいなのがあるわけです、
場所のね、
でこの第一希望として、このテクノパークの、仮設住宅を希望 された世帯は何世帯あったか、
1300いくつのうちですか、
全体で、
100とか、
ああいい線ですね、94世帯
です、そんぐらいですよね、
でこれ第三希望まで、の中に、このテクノを書いた方は約300世帯あったそうです、
あ、まあ第三でもそうか、
でまあ結局もうそれ以外のテクノって書いてない人、ね、あの第三希望までの間に、書いてない人まで、実はこの200世帯分、当選させちゃったんです。これこっち516個ありますから
書いてないのね、
書いてないのに、で合わせてまあ513個ですね、516個中513個の入居者当選ですってことで発表しちゃったわけですよ。そうすると
人気ないからね、
そうすると、うちはテクノなんて最初から書いてないのに、なんでテクノに当たるんだという、そういう抗議が殺到、
まあ疑問ですよね、なんでみたいな、
でさらにはこれあの熊本県が災害廃棄物、要するに瓦礫ですよ、の二次仮置き場、要するに置いとく場所をこの近くに作るってこと決めちゃったんで、瓦礫のなんかそのホコリとか飛んでくるの嫌なんで、匂いとかもあるかもしれない、そんなとこ行きたかねえよというのもあった、さらにですね、いろいろ問題があるんですよ。これあの全国的にいろんな声が上がりました、マスキングのやつら贅沢じゃねえかと、せっかく家建ててやったのに入らねえとは何事だと、何遠いふざけんじゃねえバカ野郎っていうような感じで、ののしる方がどっと増えました、やっぱり私思いましたね、どういう感想を榎田信也門が持ったか、日本人の多く今現代人は社会と理科を本当に学んでないですね、というのは、地図で 新聞だとかあるいはニュースサイトとかで地図が出ます、
はい、
で益城町の役場がこの辺り、
うん、
でテクノパークがこの辺り、うん、っていうのは簡単な略図が出ます、
うんうん、
近いじゃんっていう、
近い、
同じ町だろうと、それぐらいお前贅沢言うんじゃねえよ、家は出たんだからそこは入れよって、何言ってんだ熊本の連中ってのはバカだなっていう風な世論がわーっとネット上であ
るんですね。
ありました、わーっと。で、私は、榎田信玄は、ああ、愚か者めって思いました。
まあ予想通りですけどね。
何にも分かってない、ね。それなぜかというと、うん、平面で見りゃそうですよ。
うん、
直線距離で見りゃ、ぴゃって線引っ張りゃ近いじゃんと思いますよ。
うんうんうん、
ね。ちゃんと地図見ましょうよ、そういう時、うん
ね、
で、できれば、その、高低差が分かる、
うんうん、
ね。ケバとか等高線とか書いてある。
うんうんうん、
それで見ましょうよ、ちゃんと。
うんうん、
ね。で、今回のこのテクノリサーチパーク、うん、まあ、熊本県民みんな知ってますけども、うん、丘の上ですよ、
うん、
丘っていうより山の上、
大地だってそう行かないですかね、
ええ、
普段通るとこでも全然ないですから、ね、
だからまっすぐ行けないんですよ、うん、ぐるーっと回っていくような感じですよ、あの尾根伝いにね、
うんうん、
で空港、第二空港線とかもそうなってるでしょ、
うんうん、
だから益城町の中心部からこのテクノパークに行こうとすると、
うん、
結構な距離があるわけですよ、
うんうんうんうん、
ね、でしかも空港の横で周りには何にもないです、
うん、だってその仕事もないじゃないですか、
ええ、一番近くにあるものって言ったら、エミナースっていうプールがありますよ、
あープールか、
ええ、あとあの最春館 の、
うん、
あの工場があります、あと空港です、でそれ以外はあとあの空港を利用するための一時置きの駐車場だとかそういったのが点々とあるような感じですよね、で、まあ、まず最初にここを作る、
うん、
まあ、これしか場所がなかったとしましょうや、
うん、
仮にね、
うん、
ね、これあの益城のね西村町長が言ってます、
はい、
熊本県から無償貸与を貸してもらえるという話があったのは、うん、ともかく一刻も早い仮設住宅の整備を求められていた時期だったと、
うん、
もうともかく急いでたと、
うん、
でその他の場所はまあその亀裂が走ってたり、
うん、
いろいろと水害の恐れがあったりで、
うん、
どうもそこでは建設できないと仮設住宅を、
うんうんうん、
なのでともかくここのこのテクノパークしか選択肢はなかったんだと、
うんうん、
だから慌てて作った、慌てたとは言ってませんけど作ったんだと、
うんうん、
でそこで作っては見たものの不人気であるのはまあ分からんじゃないと、まあ、この方もね、うん、長城さんも言ってる、
うん、
ではなんとかねその希望を叶えられるように要望に添えられるように努力はしますとは言ってるんですよ、
うん、
そこで私問題があるなと思ったんです、うん、ここを作るって時に係の人かこの町長さんか、
うん、
誰か、必ず行ってるじゃないですか、
うん。
この場所に。
ちゃんと見てね。
見てるでしょ、
うん、
ね。見た時に、何にも思わなかったのかなって思うんですよ。
見てないんじゃないですか、
わかりません。それは。
だってテント村も見てなかったし。
だから私、それはわかりませんけど、うん、ともかく、見たならば、普通見るはずなんですよ。
う
ん、
まあ、普通は見ますよね。
見たならば、普通、ここに、なるほど、まあ、地面があると。
はい、
500以上の建物が建てられる。
うん、
それはよしと。だとすれば、
うん、
ここに500世帯が入ってくる、
うん、
それぞれに例えば最低でも2人、
うん、
まあ1人暮らしの人もいるでしょうけれど、うん、下手すると千何百人、
うん、
ここで今から生活するんだということになってきます、
うんうん、
でそうなってくると例えばその給排水の問題も一つ出てきますし、
うん、
その例えばアクセスの問題、
うん、
あと生活その、うん、まあ食料品買ったりとか
お買い物とかも ね、
あとその仕事、
学校もあるしね、
学校もそうです、
うん、
あそこにそのこのテクノパークに入ることになった子どもたちは、
うんうん、
学校にどうやって通うのか、
そうそう、
スクールバス出すのか、
うん、
あるいは近くにまた違う学校の転校させるのか、
そうそう、
とかなんとかっていうさまざまな問題が出てくるわけです、
うん、
でそれはもういろいろそのプロジェクトの中に出てくるはずです、
うん、
問題点
が、ね、まあ、もちろん出てくるよね、
で今これあの100世帯辞退者が出たという話になってから後付けの報道ですけど、
うんうん、
参考バスに頼んで、
うん、
アクセスを良くするために1日何本もシャトルバスを出すことになりました、
うん、
とかイオンに頼んで、
うん、
ショッピングセンター的な、なんか簡単なものをプレハブかなんかでしょうけどね、
うん、
そこに出店してもらうことになりました、
うん、
とか、あるいはあの移動販売のお店に積極的にここに行ってもらうように今呼びかけているらしいとか、
うん、
いろいろあるんです。逆の話もありますよ、
うん、
地元の、商店でスーパーとかやってた人が店壊れちゃったと、
うん、
じゃあここにあのどうせ住むならここに店出したいと、
うん、
ね、で出させてくれって言ったらそれどうもうーんって言ってる人がいるってその街の中に、ね、という話もあります。これはあの未確認情報です。いろいろと問題があって、
うん、
本来街づくりってアクセスから始まるんですよ、
う
ん、
まあそうですね、
昔、
うん、
ね、あの話は随分規模が違いますけども、
うんうん、
例えば、
うん、
その田園調布だとか、
うん、
あの東京ですよ、
うん、
それとかあの阪急の沿線、うん、宝塚の方向だとか、
うん、
ね、ああいったものっていうのは、
うん、
それぞれその鉄道会社をまず作った人たちがいて、
うんうん、
鉄道を作ろう、
うん、
で、鉄道を作った先は田舎なんですよ。うんうん、田園地帯なんですよ、本当に。で、そこに、人の流れを作るために町を作っていたわけですね。駅のそれぞれに。で、町を作ると同時に商業地域を作りっていう、いわゆるシムシティみたいな感じですよね。やっていくんだけど、今回のは、まず、そら、緊急であるから、仮設住宅作んなきゃって、そう当然ですよ。それはそうなんだけど、それに並行して、なぜそのアクセスや商業インフラの問題を、その一緒に、始めてなかったのか。で、今は、そのまだできてませんが、皆さんが入居できる頃には、イオンさんが出してくれるいうように今話進んでますと。なんかこういったものができますっていう、なんかちょっと希望を与えることを最初に出しておけば、だったらここで住んでもいいかなと。で、まあちょっと遠いけれど、日に、その、例えば1時間に2、3本マイクロバスがこう街中と、まあ実際行き来するようになるらしいんですけど、だったらいいかなっていうようなこともあったと思うんですよ。
まあ、確かにですね。
だからね、そのね、人に寄り添ってないね、その行政の姿がね、どうもね、非常に、やっぱ、前から私言ってますけど、益城町って、それが強すぎる気がする。
そう、しかもなんか今言ってるけど、はい、なんか本当にできんのかなっていうこと、なんかいまいち、こう、不信感というか、
はい。はい。そこで、今、めぐちゃん、いい振りをしてくれました。うんうん、私はですね、益城町、何度も行ってますが、この間も行きましたけれど、いまだにその、壊れた家だとかがそのまんまです。まあ、一部、その、解体が進んで、綺麗になってる場所もほんのわずかありますけれど、もうほとんどがもう手つかずの状態です、で僕はあれはとても危険だと思うんですよ、
いや危ないですよね、もうちょっと行くだけでも危ないですもん、
壊れかけてるところがあって、道路の方に ぶっ倒れてこないようにエッチ鋼っていうんですけど、鉄骨を地面に立てて、もうそれ以上こう通せんぼして倒れないようにしてるところとかもあったりするで、それ通学路だったりして、
危ないもんね。
で、その地震だけじゃなくて、これから台風だとか、そういったもので、その風の力で家が倒れるなんてこともある。あとね、これはなかなか皆さんピンときてないと思いますけど、普通の木造家屋とか、ああいった家っていうのは、勝手に燃え出す時があります。
ほう。
勝手に燃え出す。そう、火の気がなくても、そこに油があるとか、
熱いとか
じゃなくて、勝手に木だとかそういったものがこう固まってるところで、中でバクテリアが要するに腐っていくときに熱出すんですよ。この熱の逃げ場がないときに自然発火するんですよ。だから瓦礫置き場なんかで時々火が出るのはそういうことなんですけど、科学的な出火になります。だからそういったものによって火が出ることもありますし、あと飛行の温床にもなったりします。中途半端に壊れてる家とかで悪いやつらがたむろったりとか、
たまり場になったり ね。
で、いわゆる割れ窓理論的なものがあります。だから僕は瓦礫あるいはその壊れた家の解体っていうのは、もう急務だと思うんですよ。で、これをね、その1年かかるか2年かかるかわからないっていう話になってるんですけど、で、私はそこで言いました。ツイッターで僕が発言したんですけど、首長さん、要するに町長さんであり、市長さんであり、そういった方々、村長さんで、号令をかけろと。例えば、半年でやれと。ね、これ、号令をかけました。号令かけたら、何が起きるかって話です。これね、じゃあ、半年でやれるか。それはもういろんな問題ありますよ。ただ、大体役人さんっていうのは、やれる理由より、やれない理由を探すんですよ。
そう。
大体、でね、でもう一個はちょっと話ちょっと戻りますけど、首長さんって何のためにいるか分かります？その町長とか村長とか、まあ総理大臣でもいいですわ、何でもいいです、大統領でもいいです、あれ何のためにいるか、あれか、あの人別にいらないんですよ、ぶっちゃけ言うとお役人が全部回せるんです、仕事としては、でそれを睨み聞かせる選挙で選ばれた、ものすごい権限を持った人がどんと出てくるのはなぜかっていうと、その人に責任を持たせて、その例えば町民であり村民であり市民であり、そういった人たちの命を守るために、その動かない奴らをも動かす、強力な命令を出せる人間としてドンと君臨してるわけですよ。だから例えば、いや、やりたくないなっていう、いや、それは無理ですよっていう人がいたとしても、やれよと。お前やれよと、何日までに全部やれと、でなかったら辞表持ってこいっていうようなことを言えるぐらいの権限を本当持ってんですよ。ね。で、例えば半年でやれと。この町の、例えば益城町の瓦礫を全部半年で、きれいさっぱりさらちにしろと。で、それに関する、関わる様々な法令、法律の問題とかは、それを研究するプロジェクトを作れと。で、それと、その業者が足りる足らない。全国から集められる方法を考えろと。で、金が足らない。金が足らないのは国からどうやって引き出すかとか、それを考えろと。それを何日までにやれって言うと、これ役人は動くんですよ。ね。で、どうかな、あいつらが動くわけがねえぜっていうふうにおっしゃるかもしれませんが、ここでちょっと実例があります、 これは私手元にあの書類を用意したんですけど、分厚い電話帳みたいなね、
はい、
やつがあるんですけど、
何を持ってるのかなと思って、
これあの1999年の8月11日に、神奈川県の川崎市で行われたイベントです。はいはい、これからの富士通が主催したんですけど、ストリーミングオープンフォーラムという会がありました。これあの日本国内はもとより世界各国から、うん、当時1999年まだインターネットが黎明期でありますけど、これからのインターネットを引っ張っていくであろうというさまざまな人たちやジャーナリストが寄せ集められましてですね、未来のインターネットはこうなっていくんだっていうのをそれぞれが基調講演を行ったものの議事録です。でここに登場するのは、例えばジャーナリストとしておなじみの木村太郎さんであったり、あるいはまああの脚本家として、放送作家として有名な湯山京子さんであったり、あとはその当時の、有名インターネットプロバイダー大手の、まあその技術者の方、あと東京の、各テレビ局の技術担当、インターネットをこれからやっていくであろうという方、あとウェブラジオ FMC、この頃本名の種田森之さん、後の榎田信也門さんがも入っております。
そうなんですね。
でその中で、東京インターネットという会社が当時ありました、これはあの日本で一番有名なプロバイダーで、今はもう会社としては吸収合併されてありませんが、そこの、高橋徹さんというあのとんでもない方です。ものすごい偉い人です。この人が、講演をやったのを私ちょいちょい引き合いに出すんですけれども、この人がですね、あの何を言ったかというと、実はそのインターネットの、そのこれからの回線のその太さ、スピード、こういったものに関して、実はその決定的なことをですね、やらかしたんですよ、この人。やらかしたって言い方がすごいですけども、何をやらかしたかというと、当時、小渕首相だったんですけども、その時のその戦略会議というのがあって、小渕首相に何かこう面白いことを言わせたいという、その役人がね、で、まあ当然その政治家もいたんですけど、で、そこでその東京インターネットの高橋さんに、何かないっすかと、いい話は、ネタになる、ね、キーワードとしてマスコミが喜びそうなものなんかないっすかって聞いちゃったんですよ。そこでこの高橋さん、東京インターネットの高橋徹さんが、ともかくね、この一言を言ってください、ペタって言ってください。小渕首相にペタって言わせればいいです。何でも意味わかなくてもいいですから、ペタでいいですから言ってくださいって。でそれでどうなったかというと、言っちゃったんですよ、小渕さんが。ペタにする、日本国内のインターネットはね、これからねペタの時代だよっていうようなことを言っちゃったんです。これ何かというと、まさしく首長が一言号令をかけることになっちゃうんですよ。これによって当時の通産省と郵政省、両方ともその通信を所管してる、まあ縦割りですけど、もう蜂の巣をつついたような大騒ぎになったの。当時はまだギガすらない時代なんですよ。ギガネットすらまだ未来のって言われて、今はギガ当たり前ですけど、ギガの上はテラです、テラの上がペタです、まだペタまで来てませんけど、でも当時の首相が1990年代ですよ、ペタって言っちゃったんで、あらららららですよ、やんなきゃになっちゃうんですよ。それで研究が始まる。でところがね、そっから研究始まるんで、その時は実は日本は韓国にすら負けるんですよ。韓国の方が光ファイバー早いんです、韓国は光ファイバー当たり前の時、日本は ADSL だったんです。ところが今光がダーッと来たのは、これ全部小渕首相がペタって言っちゃったからです。そっからあの役人が号令で動き始めちゃったんで、でしばらくはもう研究の段階で大変だったんですけど、それが実現しちゃって今こう来てるわけですよ。なので、町長さんとかが半年でやれって言ったら、さあできないかもしれませんが、できない可能性高いと思います。しかしながらスピードは確実に上がる
でしょうね。
首長が2年かかるかななんて言ったら、2年でやればいいんだになっちゃうんです、半年でやれって言ったら、半年でやらなきゃってことになって大騒ぎになるんですよ。でそれによってね、ものすごい役人の方々苦労されると思います、大変な思いをなさると思いますけど、 でもね、うん、それが仕事です。
そうそうそうそう、
それどこの中小企業でも、うん、そうでしょ。
そうです、一緒
です。経営を守る、その家族を守るために社長がこうするんだってなったら、うん、みんなそれで必死になって、うん、そのそうそう、まあ、あの残業手当をもらわなくても、うん、まあ、それいいか悪いか別として、うん、でもやるじゃないですか。
やるやる、
ええ、お役人だってそういうことになってるんですよ、うん、それあのそれで役人だからかわいそうだっていうのはありえない話で、うん、まあ、まあそうです。役人ならこういう非常時なら当然やらなきゃいけない、
う
ん、
まあ、そういう役割ですかね。
そのためにそのためにあなた方はいるんですよ、
う
ん、
そうそう、
公務員というのは、うん、で特にその首長は公務員に号令をするために存在してるんです、うんうん、でそれを成し遂げるために最後は腹切るんですよ、
うんうんうん、
あの私が無理やりなことをさせてしまった、申し訳なかったと、うん、で責任は私が取る、うん、なので私は退きますと、うん、後進に譲りますって言って潔く身を引く、うん、でというような形でやっていればもう名を残すんですよね、
うんうんうん、
あの首長さんは、うん、それができないっていうのはなんだろうねっていう、
ね、まあ、なんかそのドーンと構えた感じがないっていうのもまたその何ですか、うん、あの役人の人たちもいまいちこう信用できないじゃないけど、うん、こう 動かない一つの理由なのかなって感じもしますけどね、
と思いますけどね、ということでですね、うん、だから首長さんの権限は強いんです。だから首長さんが無理難題というようなことも言った方がいいんですよ、
うん、
できなくてもいいので、うん、それに向かってやるんだ、だから言い方次第ですよ、
うん、
あの内部文書で半年でやれと通達して、うん、外側には、うん、内部的には半年を目標に動かしてますけれども、うん、実現できるかどうか分かりません、
うん、
でもね努力しますから農業町民の皆さんともかく応援してくださいっていうのは言えば、うん、応援するじゃないですか、うん、だからそのねプレゼンテーションの仕方もね、うん、まあ下手ですね、
まあそうですね
、本当にね、
うん、そうですね、
まあ私はどうせそういうあの首長とかやりませんから別にいいですけども、
ね、
なりたくてなったんでしょ。
まあそうですよ ね、 自分でね、
選挙にまで出て出て、うん、なりたくてなったんでしょ、
うん、
でたまたま運が悪くこういう時期にその首長やってるのかもしれないけど、うん、それはしゃあないですよ。
でもまあそのなるとしたらやっぱそうこういうことになるっていうのも
覚悟の上でなっていただかないと、
もう想定内にしとかないと、
ええ、
よくないですよね、
と思います。
そこまで考えるっていうのがやっぱ、
ね、いつそういう非常時力が来るか
分からないというね。
だからね、戦争がないと思って、うん、私は死ぬことはありませんと思ってる自衛官がもしいたとしたら、うんうんうんうん、それはふざけた話で、うんうん、僕はほとんどそんな奴はいないと思いますけど、うんうん、いつ有事になったらとにかく命がけでやるぞという、うんうん、でこれは公務員の皆さんもそれ、あるいはその首長の皆さんもみんなそうでなきゃいけないし、うんうん、そういう人たちもたくさんいます、
うん、
でただ熊本のこの方、うん、方はどうかなって思ってるところがちょっとあります、うん、ということでぜひ号令をしていただきたいと思います。
本当ですね、
やればできるかもよ、
うん、そうそう、
言わなきゃ何にも進まないよということをお伝えしたいと。
言わないといけないですかね、
ということで今回のサバスタは、うん、まあいくつかちょっと古い実例でしたけどね、
うん、
まあまあ、
いえいえ、
だから実は小渕首相ってすごいんですよ。だからあんなぼーっとしたおじさんで最後はね、うん、病気で死んじゃいましたけど、
うん、
もうちょっとね歴史に名を残してるんで僕はもうちょっとあの評価してやってもいい、うん、でも何も分かってなかったんですけどね、
うん、
ということで、ここからは明日は誰の誕生日何の日です。明日は7月8日であります。まず誕生日のを迎える皆さんをご紹介してまいりましょう。まずは1961年生まれ脚本家三谷幸喜さん、ね、真田丸本当にあの切れ味いいですけどね、そして1964年生まれ国際弁護士、昼帯にレギュラー出演中八代英輝さん、そして1972年生まれ俳優で最近はもうテレビの司会でもなかなかいい腕を出してます、谷原章介さん、以上の皆さん、そして明日7月8日お誕生日の皆さんおめでとうございます。続きまして7月8日は何の日でしょうか。まずは七夜の日、まあ、7月8日七夜、
語
呂合わせですね。北海道七夜組合連合会がこれ設けた記念日なんだそうです。で最近では全国の七夜組合がこの七夜の、まあ、優位性利便性をアピールしようということでこの七夜の日、PR に使っているそうです。中国茶の日、 NPO 法人日本中国茶協会が制定しております。これ中国語で七のことをチーと読みます。
チ
ーチー
チー
で、日本語で八はやチーや
あー
チーや
チーやチーや
チーや
チーや
万歳最後に那覇の日です。7月8日は那覇と読めます、 もともとは沖縄 あの民間のグループが考え出したんだそうですけど、はい、2001年から沖縄県那覇市の那覇の日制定実行委員会とあと行政機関やいろんな企業が那覇の日のイベントを実施してるんだそうです。昔那覇っていう寝台特急がね熊本を走ってましたけどね、はい、沖縄の地名を、まあ、あの名付けた唯一 の鉄道車両と言われております。まあ、以上でございます。
はい、
ということで、サバスタ木曜、FMC 第一スタジオからは今日が最後になりますね。
はい、
次回からは新スタジオからお伝えすることになると思います。
はい、
明日は週刊ハッピーフライデーです。どうぞお楽しみに。サバスタサースデー、お相手は榎田信也門と
日夏おめぐみでした。
それではまた月曜日。